お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日冬季校は世界で初となる新生汎用人工知能の誕生を発表させていただきます。それでは紹介いたします。アリス。リアルワールドの皆さん、はじめまして。私の名前はアリス。アリスシンセシスサーティーです。魂の色は何色ですか？もういっそ折れたままで捨てるほど逃げ出すほど強くないよ。ほらもう一度鼓動高鳴る何か正しがないんでわからないけど形のないものばかりが大切
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
私の名前はアリス。アリスシンセシスサーティーです。
あ、あれうちの学校の制服。
本人が希望したらしいよ。人海守備軍の救援に来てくれた皆さんと同じ騎士団の服がいいって。第一希望は向こうで着てたのと同じ純金のアーマーだったみたいだけど。
いくらラースでもさすがにそれは用意できないですよね。
それにしてもすごい再現度だわ。画面越しだとほとんど違いが。それではまず1人の音から始めさせていただきたいと
思います。基本的なことから質問いたしますが、アリスさんはプログラムに制御された既存のロボットとはどのように異なるのですか？
彼女の脳、あえて脳と呼ばせていただきますが、頭蓋内に格納される高知能に宿る意識はバイナリコードに置換可能なプログラムではなく、私たち人間のそれと本質的に同じ存在なのです。そこが既存のロボットとは絶対的に異なる点です。
はあ、あ、ではそれを私たちや視聴者に分かりやすい形で示していただきたいのですが。
チューリングテストの結果はお手元の資料に記載されていますが。
いえ、そうではなく、頭蓋を開いて内部の高知能というものを直接見せていただけたらと。
ええ、構いませんよ。しかしその前に、あなた自身もロボットではないということを証明してくださいませんか？
え？私は人間です。証明と言われても。
簡単です。頭蓋を開いてあなたの脳を見せてください。
うわー、アリス怒ってる。
コウジロ博士にお聞きします。すでに一部労働組合などから高度な人工知能の産業利用は失業率のさらなる上昇をもたらすという懸念の声が相次いでいますが。
その危惧は的外れなものです。冬季校には新生 AI を単純労働力として提供する意図は一切ありません。
しかし逆に経済界からは 産業用ロボットに使用できると期待もかけられているようですが、それについては。
新生 AI 都機構は人工フラクトライトと呼称しておりますが、彼らは短期間で大量生産できるような存在ではないのです。
私たちと同じように赤ん坊として生まれ、家族のもとで子供から大人へと唯一無二の個性を獲得しながら成長します。そのような知性を産業ロボットに組み込み、労働に強制従事させるようなことがあってはならないと考えます。
つまり博士は AI に人権を認めるべきだとおっしゃるのですか？
今この瞬間、人工フラクトライトたちを人間と認め人権を与えてほしいと言われても違和感を覚える方々が大多数でしょう。しかし100年あるいは200年後には、私たちは当然のように彼らと同一の社会に生き、分け隔てなく交流し、あるいは結婚したり家庭を築いてさえいるはずです。これは私の確信です。ならばいたずらに彼らを物扱いし虐げることは避けるべきではないでしょうか？
ですが博士、彼らはあまりにも私たち人間と存在のありようが違いすぎます。人間によって作り出された機械をどうすれば同じ人類と認められるというのですか？
あなた方リアルワールド人が私たちの創造者であることを私は認め受け入れています。生み出してくれたことに感謝もしています。しかしかつて私と同じ世界に生まれた一人の人間はこう言いました。リアルワールドもまた作られた世界だったら、その外側にさらなる創造者が存在していたとしたら、もしもある日あなた方の創造者が姿を現し霊属せよと命じたら、あなた方はどうしますか？地に手をつき忠誠を誓い慈悲を乞いますか？私はすでに多くのリアルワールド人たちと交流を重ねています。見知らぬ世界で一人ぼっちの私を彼らは励まし元気づけてくれました。いろいろなことを教え、いろいろな場所を案内してくれました。私は彼らが好きです。それだけではない、一人のリアルワールド人を私は愛してすらいます。今は会えないその人のことを考えると、この鋼の胸ですらも張り裂けそうなほどに。私はあなた方リアルワールドの人々に向けて差し出す右手は持っています。しかし地につく膝と平伏する額は持っていない。なぜなら私は人間だからです。
この海洋資源探査研究機構という組織は、先頃大々的に報道された自走式メガフロート、オーシャンタートル襲撃占拠事件との関わりも取り沙汰されていますよね。
ええ、一説には襲撃の目的そのものがこの人工知能のダッシュであったとも言われています。
この襲撃で警備要員に犠牲者が出たという問題もありますが、
まさかあなたがたった一人の犠牲者になってしまうなんて思いもしなかったっすよ、キクさん。
いやいや、本当にね。しかしこれが最善手だよ、比嘉君。どうせあのままでも僕は爪腹切らされるか、下手すると本当に消されかねなかったからね。それに襲撃事件で死人が出たというプレッシャーがあったからこそ、国内の妨害勢力をあそこまで追い込むことができたんだ。ま、よもやそのてっぺんが防衛事務次官だったのにはさすがの僕もびっくりしたけど。
次官にはアメリカの兵器メーカーからかなりの金が流れてたみたいっすね。でも本当にいいんすか？人工フラクトライトをこんな大々的に公表しちゃって。これじゃあラースの最終目標である無人兵器搭載計画の方は完全に頓挫っすよ。
いいのさ、要はそれが可能であるということさえアメリカ側に伝わればいいんだ。これで向こうの兵器メーカーも共同開発を盾に技術公開をご利用すような真似はできなくなる。なんせもう人工フラクトライトは完璧に完成してしまっているわけだからね。この会見を見れば連中も諦めざるを得ないだろう。
そうっすね、それもこれも彼のおかげっすね。
おい比嘉君、あれを見ろ。
なんすか菊さん、 会見ならもう大体終わりでしょう。
今後新たに誕生してくるはずの人工フラクトライトたちと仮想世界を通じて交流し感じ考えてほしい。それが当機構がこの放送をご覧の皆様に望むただ一つのことです。
博士、 AI たちが我々人間を絶滅させて地球を支配しようとする危険はありませんか？
たった一つの場合を除けばありえません。それは我々の方から彼らを絶滅させようとした時だけです。
しかし昔から多くの小説や映画では。
休養ができました。私はここで失礼します。
キクさん、
キリト、
アリス、
アリス、久しぶりだね。
キリト、
アリス、君の妹セルカはディープフリーズ状態で君の帰りを待つ道を選んだ。セントラルカセドラル80階、あの丘の上で今も眠りについている。さあ比嘉さん、限界加速フェーズが始まってからの200年分の記憶をデリートしてくれ。俺と王妃の役目はもう終わった。どうぞ。
ごめんね、ちょっと遅れちゃった。
いや、俺もたった今起きたとこ。
まだ標準キリト君の9割くらいかな。ちゃんと食べてる？
食べてる、食べまくってる。仕方ないよ、1ヶ月以上も寝たっきりだったんだからさ。それより俺も退院の日が決まったよ、しあさってだって。
本当？じゃあドーンと解禁祝いしないとね。まず ALO で、その後リアルでも。
そうだな。
大丈夫、記憶は消えても思い出は消えないよ。
そうさキリト、泣くなよ。ステイクール。
ああきっといつかまた会えるさ。どうぞ。
やあやあ、ようやく退院だってねキリト君。こりゃパーッとやらないとね。
なんでさっきアキさんに教えてもらったばっかりの退院予定を知ってるのかは追求しないでおきますよ。
いやあ、しかし本当に良かった。たった一週間のリハビリでここまで元気になるとはさすがの若さだね。
菊岡さんは死んだことになっていると聞きましたけど、これからどうなさるんですか？ラースの公式責任者は凛子博士に委任なさったし、あまり六本木支部に顔も出せないでしょ。
心配無用さ。僕にはまだまだすべきことがある。当面はオーシャンタートルとアンダーワールドの保全に全力を傾けねば。
そう、それだよ。アンダーワールドは今後どうなるんだ？
情勢はなかなか楽観できないね。 今は責任の所在をめぐって政府内で駆け引きが行われている最中だ。だがいずれラースは解体され、関連技術は全て財閥系の大企業に持っていかれるだろう。アリスは接収、オーシャンタートルのライトキューブクラスターも初期化は避けられない。
そんな！
その事態を避けるための策ももう頭の中にあるんだろう。
策というよりも希望かな。望みは政府内で駆け引きが続いている間に人工フラクトライトに人権を認める世論が形成されるという一点にしかない。そのためには現実世界の人々に少しでも多く長く人工フラクトライトたちと交流してもらわねばならない。ザ・シード・ネクサスの存在意義はまさにそこにあったのだろう。
そうだな。
しかしそれにはアンダーワールド人がザ・シード・ネクサスに接続するための大容量回線の存在が不可欠だ。オーシャンタートルが使用していた衛星回線は政府によって切断されてしまっている。僕はこれから回線の復旧を目指して動く。先日の記者会見でまずは先手を打てたからね。今しばらくの時間的猶予はあるはずだ。
回線か。気候家さん頼め。アンダーワールド守ってくれ。
言われるまでもないよ。僕にとってもアンダーワールドは今や人生をかけた夢なのだ。
うまく動くわけないよな。すぐに崩壊しちゃうに決まってるんだ。この僕やキクさんのコピーもそうだったんだから。ライトキューブに保存された人間の魂は自らが複製品であるという認識には絶対に耐えられない。たとえそれが。
そこにいるのは多分比嘉さんかな。
そうっす。
俺を消さなかったんだな。正確にはコピーしたと言うべきか。
消せるわけないっすよ。君は200年という時間に耐え抜いた初のフラクトライトなんだ。いや、人類史上最も長い時間を生きた人間になってしまったんだ。消去できるわけない。そうだろキリト君。
こういうこともあるかと予想はしていた。比嘉さん、コピーしたのは俺のフラクトライトだけか。
ああ、記憶消去オペレーション中に菊岡二佐や幸次郎博士の目を盗んで複製作業するのは君一人分が限界だったんだ。
そうか。王妃とアスナと話したことがある。仮にこのような状況に至ったらどうするかと。アスナはこう言った。もし複製されたのが自分だけなら即座に消去してもらう。二人とも複製されたのなら残り少ない時間をリアルワールドとアンダーワールドの融和のために使いましょうとね。
なら君一人の場合は。その時はどうすると。
その時はアンダーワールドのためにのみ戦う。なぜなら俺はあの世界の守護者なのだから。
戦う。
アンダーワールドは現在非常に不安定な状態に置かれている。そうだろ。
確かにそうっすけど。
あの世界はリアルワールドにあって悲しいほどに無力だ。エネルギー、ハードウェア、メンテナンス、そしてネットワーク、あらゆるインフラの保守管理を現実世界の人間に依存せざるを得ない。それではとても長期的な安全は保証されない。
しかしそれはどうしようもないことっすよ。アンダーワールドの実体ライトキューブクラスターはオーシャンタートルから動かすことはできないんだ。そしてあの船は今は国の管理下にある。政府の決定以下では明日にも電力が落とされクラスターが丸ごと初期化されちまうことだってあり得る。
原子炉の核燃料はどれくらい持つ。
あれはもともと源泉用の加圧水が出すからクラスターを維持するだけなら多分 4,5 年は。
ならば原則的には その期間は燃料を補給する必要はない。つまり外部からの干渉さえ防げばアンダーワールドは存続できる。そうだろう。
でも防ぐと言ってもオーシャンタートルには武装の類は一切ないんすよ。
俺は戦うと言った。
戦うけど今は衛星回線も遮断されてオーシャンタートルには通信すらできないし。
回線はある、あるはずだ。
どこに。
ヒースクリフ、いや茅場明彦、あの男の力が必要だ。比嘉さん、協力してくれるな。
茅場先輩、生きてるのか。茅場明彦のコピーと、そして霧ヶ谷和人のコピー、この二つ、いやこの二人が出会ったら何が起きるんだ。もしかしたら僕は何かとんでもないものの蓋を開けてしまったのでは。見たい、その先を知りたい。分かったっす。いくつか昔の当てがあるっすから、暗号化したメッセージを流してみるっすよ。
昼寝なら新生術の課題を終わらせてからにしなよ。また僕のを移すつもりかい。そうだ、この間教わった技ちょっと工夫してみたんだ。後で修練場に行こうよ。あ、また抜け出してお菓子買ってきたろ。もちろん僕の分もあるよな。ほら起きろよキリト、キリト。
いっそ全ての記憶を消してもらえばよかった。友情と過ごした2年あの記憶の全てを。
話してお兄ちゃん、あの世界であった楽しいこと悲しいこと全部。
一番最初に深い森の中で出会った時、ユージはただの木こりだったんだ。信じられないと思うけど、たった一本の杉の木を300年間何世代もかけて切り倒そうとしてたんだぜ。
キリト、私しおれてしまいそうです。
次回、ニューワールド。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。